ふれあいフォトフラッシュボランティアきっかけ講座を開催。12月12日、19日、1月16日、23日、30日、いずれも水曜日の5日間にかけて実施しました。ハンドマッサージ、コミュニケーションアップにつながる講義、カゴ作り、登録ボランティアグループ紹介等を通じ、さまざまな活動がボランティアにつながることを知り、ボランティアに興味を持っていただく機会となりました。災害ボランティア養成講座を開催。2月2日土曜日、災害時にボランティアとして活動する人材の養成を目的に実施しました。今回の講座では、関西大学社会安全学部特別任命教授、川田義明先生にお越しいただき、災害多発時代に備える災害弱者とボランティアと題し、災害時には地域の中で助け合う共助の精神が大切であることを学びました。災害時に地域で活躍できるボランティアの重要性を改めて考えさせられる機会となりました。大島小学校認知症キッズサポーター養成講座を開催。2月12日火曜日、大島小学校にてキャラバンメイトの皆さんと一緒に認知症キッズサポーター養成講座を行いました。5年生12名が参加しました。グループワークもロールプレイも頑張りました。生活支援サポーター養成研修を実施。高齢化が進み支援を必要とする人が見込まれる中、掃除や買い物等の経緯な支援を行う担い手を養成し、地域における支え合い活動の促進を目的に実施しました。内容の濃い3日間でしたが、講師の先生の分かりやすく引き込まれる講義に受講生の意欲も高まり、有意義な時間となりました。今年度も2回程度開催予定ですので、ご興味のある方はぜひご参加ください。平成30年度は7月11日から25日まで、2月13日から27日までの毎週水曜日に実施。健康づくり講演会を開催。健康長寿のまちづくりの一環として、3月8日と22日金曜日に兵庫県栄養士会の川内清美さんを講師に迎え、塩分控えめでも美味しい食事のコツを学びました。塩分の摂りすぎは病気の原因と分かっていても薄味ばかりでは続かない、そんな悩みを解消する講座でした。早速自宅でも実践しますとのご意見も多くいただきました。目指せマイナス2グラム。大島小学校 PTA 認知症サポーター養成講座を開催。2月15日金曜日19時30分から21時に、大島小学校 PTA の方に認知症サポーター養成講座を開催しました。夜遅い時間にもかかわらず29名の受講があり、男性の参加が多いことが印象的でした。大島地区は昔から人権教育に力を注いでいるとのことで、町教の方も参加され、活気のある講座となりました。 PTA での開催は初めてでしたが、これをきっかけに他の校区の PTA の皆さんからの講座依頼が増えればと思います。稲川町認知症講演会。認知症でも笑顔のままで伝えたい当事者の気持ちと思い、3月20日水曜日に若年性認知症当事者の山田真由美さん59歳と、名古屋市認知症相談支援センターの紀藤文樹さんの対談形式での講演会を行いました。51歳の時に診断に結びついたきっかけは、字が書けなくなっていた山田さんの年賀状を見た友人が心配し、受診を勧めてくれたことだったそうです。視空間認知障害、実行機能障害として 上着を着る動作の実演がありました。一人で着ると5時間かかること、でもちょっとした支援があれば生活は可能なこと、困っていると勇気を出して伝えたら楽になったこと、現代の文明の機器を使うと障害ではなくなることなど、具体的なお話が聞けました。支え合える関係づくり、環境づくりが大切だと言われていました。アンケートにも、認知症の方が喋れる場を作ることが大切だ、しっかり喋られていて驚いたなどの声が多くありました。認知症でも大丈夫と言える稲川町にしていきたいと感じることのできた講演会となりました。中央公民館脳の健康教室第2期生修了式を実施。3月27日水曜日、脳の健康教室第2期生の修了式が行われました。受講生19名の方に福祉課井上課長より修了証が手渡され、うち4名の方が皆勤賞でした。この教室を明るく引っ張ってくださったサポーターさんも多数参加いただき、修了を皆で祝いました。今回で卒業する人、自主教室、学習サロン生き生きを続ける人と様々ですが、この教室でのつながりやお友達ができた喜びを語ってくださり、認知症予防はつながりづくりだと感じることのできる心温まる修了式となりました。